さんこんばんは。野木良日歴史の時間です。木野さん、木野さん、今日は誰ですか？
今日は大原寒山から見た松山藩の幕末の様子です。
大原寒山、一体誰ですか？それは
知らないんですか？松山人はみんな知ってないとダメですよ。
松山で有名な人といえば、正岡子規。
ピンポーン。
いや、正岡子規は大原寒山ではないですよね。
正岡子規のお母さんのお父さんが大原寒山です。
正岡子規のおじいさんなんですか？ほう、一体どんな人だったんですか？
正岡子規は武士の出です。商人とか町民とかではありません。松山藩ですね。松山藩といえば松平家です。
松平家っていうことは、
徳川なんですか？はい、松山15万石、立派な徳川審判です。
徳川審判っていうと、ああいうのって審判と譜代と戸様があったんですよね。
はい、審判は徳川家、まあ家康の家族親戚ですね。譜代は家来、井伊家とか酒井家とかありますよね。ほんで戸様はもともと関ヶ原の戦いで西軍の方、いわば敵です。
降参、ごめんなさい。秀吉についた僕がバカでした。これからは家康さんを尊敬します。心入れ替えます。
といったところで、本当に心入れ替えてるのかどうかわかんないですよね。
まあそうですよね。いつ裏切るかもわかりませんし。
へへへへ。わしはの芝居がうまいんじゃき。今ここで負けたけど、イアス藩の喉元にいつでも刃を向ける覚悟はあるんですわ。
とまあ、そんなことを、そんな不埒なことを思ってる輩も多いでしょうから、主に戸様っていうのは僻地に飛ばされています。まあ有名なのが、幕末において有名なのが長州と薩摩ですね。日本から見て完全に端っこです。
端っこと言ったって松山だって随分端じゃないですか。まあまあ最近しまなみ海道ができたとはいえ、経済の要所は四国でいうと高松ですよね。四大ドームとか五大ドームとかよくわからないけど、ドームツアー来ませんよね。そもそもドームないし。松山の人は消極的でノリが悪いからっていうんで、コンサート全然来てくれませんよね。
某有名なチケット取ることが叶わなかった、某有名な演劇集団、一人超有名人混じってますが、高知には来るのに松山来ませんでしたよね。某サイコロコロコロの旅では、松山は一発目に来た、オレンジライナーで一発目に来た土地であるというのにもかかわらず、
松山無念。
はい、そんなわけで松山というのは随分僻地にありますが、審判だからといって、僻地に飛ばされたからといって、あいつよ、徳川名乗ってんじゃねえよ。父ちゃん違うだろ。家康の弟の息子だって、タルトだって、タルトを世に広めただって。おいおいおい、調子ぶっこいてんじゃねえよ。おめえみたいなやつはよ、島国四国に飛ばしてやる。
なんてことではないんですよ。どういうことなんですか？
つまりですね、戸様ですね、長州とか薩摩とか、こいつらが いつでも刃を向けて江戸に向かって進軍させてもらっちゃ困るんですよ。だから松山藩には睨みを聞かせてもらわないと困るんですよ。なので戸様と幕府江戸の間の要所要所に審判ね、家族親戚を置いて、だから紀州ね、徳川の御三家紀州和歌山じゃないですか。尾張は愛知じゃないですか。会津若松藩は福島じゃないですか。松平だからといってね、江戸に集中させずに要所要所に飛ばして睨みを利かすんですよ。徳川審判だったらね、何百年経とうがね、徳川本家を裏切ることはないんですよ。とまあ言っておきますが、実際ね、裏切ってる人いう藩いますからね。尾張藩もろですからね。尾張藩ね、幕末の時倒幕側につきますからね。まあね、将軍が出なかったっていうね、悲劇もあるんですよ。これ怒りますよ。でも松山藩は徳川家康のお父さん違い、つまりお母さんは一緒、お母さんお代の方一緒、この家康の弟の息子が徳川の松山藩の初代なんですよ。開祖ですね。裏切るわけないじゃないですか。それでね、松山田舎で15万石で、要は土佐にも負けてるんだけど、でも土佐藩とは大きな違いがあるんです。どういうことなんですか？大きな違いって。やっぱりその徳川審判だから。それはね、城にあるんですけど、現存十二天守っていうのがあるじゃないですか。確か、弘前城、松本城、丸岡城、犬山城、彦根城、姫路城、松江城、備中松山城、丸亀城、松山城、宇和島城、高知城。高知城も現存十二天守に入ってますけど、松山城はどこが違うんですか？国宝なんですか？いや、残念ながら国宝じゃないです。結構ね、幕末のね、ペリーが浦賀に来るちょっと前に再建してるんですよ。じゃあそれのどこがすごいんですか？実は現存十二天守の中で唯一葵の御紋があるんです。しかも幕末に再建されてるってことは、幕末ってもう平和じゃないですか。平和ボケしてるんですよ。まあ、そこにね、ペリーが浦賀に来て人は込みでひっくり返ってるんですけど、幕末の時にもうね、徳川の将軍様も、え？松山藩が城作り直したいって言ってる？ダメよ、ダメダメ、こんな時に城作り直すなんて、なんかする気？籠城する気？要塞にする気？まさかそっから大砲ズドンでこの江戸まで飛ばそうという気？もうね、天下太平でね、内乱もないし異国も攻めてこないんだからね、そんなことせんといて。
ダメです、将軍。いや、松山藩は権現家康公の弟君の血を引くところでありますぞ。
そんなこと言ったってさ、250年も経ってら血も薄いっしょ。
ダメっす、将軍。父こそ血が江戸、その父のご先祖様の方は菅原道真公であらされますぞ。
菅原の道真、オッケー、城再建オッケーオッケーオッケー。
手間なるわけですよ。
徳川の血を引いてるだけでもすごいのに、菅原の道真公の血を引いてるということですか？
はい、だから松山城行くと、菅原の道真公を祀ってるところが、天守の中に入ってますので、お金払って中に入ったら、ありますから、神社みたいなやつが。そんな格式の高い松山城なんですよ。だから、15万石クソ田舎、でもまあ、だから、徳川ラブなんですよ、松山藩は。
徳川ラブですか。幕末において徳川ラブっていうのは非常に厄介ですよね。
はい。非常に厄介です。何せ幕末薩長と土肥っていうかね、薩摩長州土佐肥前がね、わーって押し寄せて倒幕するじゃないですか。そん時徳川とその薩長土肥の間に松山ってあるんですよ。まあ島国だからわざわざそこ通らなくていいですけど、下手すると島国だから 攻めてこなければ捨て置きでいいんですけど、攻めてこなければ松山藩なんて捨て置きでいいんだけど、松山藩は徳川親藩で家康の弟ですから出ちゃうんですよ、長州藩の征伐に。ということは第一次長州征伐に出たんですか？はい、まあでもあれはね、戦わずしてね、今瀬古丼でもやってましたけど、最後高森丼がね、使者として行って、まあまあまあまあということで五家老の首で済みましたけど、実際ドンパチやってませんけど、第二次長州征伐の時に思いっきり、えいえいおー長州撃つべし撃つべし撃つべし撃つべしあーって言って松山藩は出ちゃったんですよ。はは、出ちゃったんですか。ギノさん、
はい、
で大原寒山の話がすっ飛んでますか。今日大原寒山の話だったんじゃないですか。あ、大原寒山の目から見た松山藩ということで、実はですね、正岡式を記念してできた建物、まあ、俗に箱物が松山にはありまして、そこで松山藩と幕末についての展示会があったので見てきました。置いとるね、歴史的資料物全部名刀していきました。手紙も読めないなりに全部名刀してきました。パネルとかの文字とかね、すっ飛ばすことが多いんですけど、幕末関係の資料を見に行った時に全部見ました。で図録も買いました。でいろいろ勉強した結果、久々の野木良秀吉となったわけです。確かに久々ですね。久々なのでギノさんも力が入ってますね。はい、で大原寒山ですが、まあ松山藩は14代で幕末を迎えるんですけど、13代14代藩主の側近として活躍された方です。まあおそば用人というか。で江戸の昌平校っていう、孔子が生まれた町の昌平里っていうかな、昌平っていうところがあるんですけど、そこにちなんで昌平坂学問所っていうのが神田にできたんですけど、あ、それギノさん行ったやつですね。はい、行ってきました。もろ見てきました、昌平校。へい、神田にあるんですけど、ニコライ堂とこの昌平校の間に橋がかかってて、それをひじり橋って言うんですよ。聖なる橋だって。ニコライ、まあ、キリスト教ですね。橋渡ると湯島聖堂っていうのがあって、聖なる堂だから、その湯島聖堂のとこに昌平坂学問所があるわけですよ。まあ武士が対象ですけど、その2つの拠点を結ぶのをひじり橋って言うんですけどね。それでその昌平校で学んだんですね、大原寒山さんは。それでまあ松山に帰ってきまして、まあ、長州征伐、正岡子規のお父さんも参戦しました。でどうだったんですか。いやー、これがね、散々たる結果で松山藩の、まあ、悲劇を生む結果となったわけですよ。悲劇と申しますと、まあ幕末って言えばね、華やかな舞台が注目を浴びますけど、どこの藩も全てみんな幕末を迎えてるわけですよ。松山藩もしかり。で第二次長州征伐で長州に攻めていくんですが、山口県の東の端の方に周防大島っていうところがありまして、周回の周に防ぐと書くんですが、長州藩と対戦するんですけども、武力の差で負けるんですよ。でね、お城から港のある三津までが、まあ、6キロぐらい、三津から五後島っていう島があるんですけど、まあまあでかい島なんですが、ここまでまた6キロぐらい、五後島から周防大島で30キロ、合わせて12の42キロぐらい、42キロかけて戦いに行って負けるんですよ。負けるとはどういうことなんですか。やっぱりね、武力の差っすよ。長州征伐で攻めてこられた長州っていうのは、もう第一次の時からもそうだし、 ビンビンバンバンにこの幕末の情勢を感じ取ってるんですよ。下関戦争で外国の艦隊とも戦って武力の差を知りつつも、その裏で伊藤博文や井上薫らはイギリスに留学もして、海外事情に明るい、非常に明るい長州と古式ゆかしき昔の戦法を守り継いで、特に武器を新しくすることもなく、のほほんとタルトばっかり食べていた松山藩のお殿様とで、そりゃ戦力差出ますよ。勝ち目ないっすよ。もう武力の差で負けるんです。まあそうですね、向こうはグラバーを通して最新式の火器を揃えておりますが、はい、火器食えば金が鳴るなり、ズドーン。それで負けた時にちょっとね、松山藩がねちょっとやらかしちゃったんですよ。やらかしたというとどういうことなんですか？いやね、まあ、諸説あって、これねいろいろ調べたんですけど、逆説唱えてるところもあったんですけど、とりあえずその今回は松山藩と幕末という展示会を見に行って、その図録の資料を読みたるに書いてあったことなんですが、松山藩が周防大島の家へ放火したそうなんですよ。略奪とか、やっぱり戦争にそういうもんつきもんですよね。やっぱ兵糧とかいりますし、40何キロもかけてやってきてますから、飯もいるし、民家襲いますよね。襲って勝ったら、勝てば官軍だったんですけど、もちろん襲うんがいいというわけではありませんが、負けちゃったもんだから、後々になって長州藩が、そういや松山藩ってうちの土地の周防大島の人民傷つけてくれましたよね、家燃やしましたよね、これねちょっとね人にあらずって感じですよね。ひどいよ。これどうしてくれるん、弁償してくれるん。いや頭下げたぐらいでは許されるもんじゃないっすよ。まあなんだったらこのまま松山藩まで攻めていっても、まあ、しらもタルトちょっと食べさせてもらいに行きましょうかね。
大変よ。長州藩が松山に攻めてくるんですって。いやー、長州藩といえば桂小五郎、高杉晋作、大村松次郎。うわー、サイン欲しいわ。サインなんてもらってる場合じゃないわ。大村正次郎ったら軍学の天才なんでしょ。松山攻めてこられたらどうすんのよ。もう松山城なんて、松山のど真ん中にぽっかり城が立ってるから目立つのよ。照準よーし、ズドーン、ドカーンってなったらどうすんのよ。
とまあ松山に長州藩が攻めてくるという噂が立つんですよ。噂ですか。そりゃおちおち夜も寝れなかったでしょうね。まあ、とはいえ松山藩が周防大島の民家を焼いたんがいけないんでしょ、略奪したんがいけないんでしょ。そもそも攻めてこられても自業自得じゃないですか。まあそうなんですけどね、松山藩としては、まあ、長州藩に攻めてこられたらね、踏んだり蹴ったりなんですよ。もう松山藩もね、そんなね、お金があるわけじゃないので、ここでね、また戦うってなったらね、第一次、第二次でかなり出費食らってるんですよ。武具揃えなければならないし。それでですね、まあどうしようかってことになった時に、とりあえず、まずは話し合いということで交渉に行くんですよ、長州藩に。交渉に行くんですか、話聞いてくれる相手なんですか。高杉晋作って話聞いてくれなさそうですよね。茜武とケチョンケチョンにけなしましたからね。茜武とは百姓の手じゃき、わしは武士の上級の手じゃき。
あんな奴の言うことを聞くんか。いや、聞いてもですけど、どうなるか分かったらな、わしの言うこと聞けんつうのはどういうことで、自衛隊作ったんわしぞ。
え？というような高杉晋作が、雷電の如しの高杉晋作が、もし松山に攻めて来ようものなら、
松山終わりっすよ。
まあそうですね。なので松山藩としてはぜひとも交渉したい。ごめんごめん、あのちょっとあの許して、ごめん、そんな気はなかったんよ。
もう噂が立つぐらいですから、もしかしたらもうあのね、こっち向かってきてるかもしれないわけですから。
なんとこの交渉6回、しかも長州藩に謝りに行っていいですかって将軍様、将軍義信様に許可もらってるんですよ。
え、なんかそれ、なんか冷静に考えておかしくないですか。将軍徳川忍は長州藩が嫌い、長州藩をぶっ潰したい、まあ、長州征伐負けたというか、途中で家持さんが、14代将軍の家持さんがお亡くなりになってしまったので、まあ士気低下いのもあってちょっと引いた。でもそれでも義信的には長州許すまじ、許しまじの長州に頭下げてもいいですかと松山藩が許可を求めてきた。なんだこりゃ、何やった松山、え、略奪放火、
ひでえ、ひどえ、ひでえな、そんなことを徳川の血を引く者がやってはならん。なんでそれで長州に頭を下げねばならん。まったく松山藩は何やってるんだ、タルトの食いすぎじゃ。まあしゃあない、謝らんと攻めてくるんやったらしょうがなかろう。まあ許可してやるけん行ってこい長州と。まあ長州に謝りたいから将軍様も許可もらったんで、これで許してちょんまげーの予定だったんですが、6回も交渉してるところから見て長州は許す気はなかったんでしょうな。なんとこの交渉、かの桂小五郎、かの香取元彦、あの松陰の妹と結婚した人ね、大河ドラマあの花もゆで主人公その2、大沢たかおさんが演じられた人、あの人、桂小五郎といえばあのいろんな人が演じてるあの人、あの人も来てるんですよ、交渉人桂小五郎。まあ、結局は長州にごめんちゃいすることで交渉は終了したんですけども、長州藩としてとまあ納得は言っていない。だからね、これでなんかね溝ができるらしいんですよ。まあ溝の理由ができた遺恨っていうのがその後ねあれに現れるんですけど、最初思ってた時になんで松山藩はあれなんだろうって思ってたんですけど、こん時から引っ張ってんのか、こん時の遺恨があれになったのかということになるんです。あれって何ですか。まあまあまだ話は続きますので後ほど。多少お金もいったんじゃないでしょうかね、よくここはちょっとわかんないんですけど、松山藩財政破綻寸前となります。商人から借金、藩士の給料削減、銀とか米の臨時徴収、つまり年貢アップ、農民年貢アップ、アップアップ。これもねちょっとねこの後謎めいたことが起こるんですよ。臨時徴収ってで賄ったってことは年貢アップしてるんですよ。そしたら農家の方々って年貢アップかよ、もうどんだけ働きゃ気がすまん、もうなんでお武家さんってもうね250年ね平和が続いてたらね、この先も250年平和でいいじゃん、ペルリタかなん天狗だかなんか知らないけど、開国迫ったとか言ってるけどいいじゃん、もう何を引っかき回してくれる、わしらね民百姓が苦しむんですよ。
そういえばセコドン見てて思ったんですけど、島津成明さんが 薩摩の民のことを考えて一番にとか言うんで、で瀬古丼がその民のためにって頑張ってるんですけど、島流しにあって奄美大島で飛ばされた時に、奄美大島はもう砂糖作れ作れですっげー虐げられてて、その虐げられてる上に薩摩の民の平和が成り立ってんだということを知るんですよ。従いたと。その奄美大島は薩摩の民の中に入ってなかったのかこの野郎というようなことをドラマでにあまり言ってるんですけど、結局ね、島津成明さんが近代兵器を揃えたりとか反射炉作ったりするんですけど、めっちゃ金かかってるんですよ。めっちゃ金が、それがまあそのしわ寄せが奄美大島の砂糖作りの人たちとかなんて言ってるらしいんですけどね。だから幕末って、幕末から明治維新に至るまで、あれ全部武家の歴史なんですよ。武家と武家が内戦を起こしてるんですね。御一新とか言ってるけど、確かに文明開化はやってきて、今ここにこうしておしゃべりできるのもあの時の明治維新があったからかもしれないんですけど、あの当時の町民にしてみれば旗迷惑のことばっかりは起こってるんですよ。周防大島の島民にしてみれば、東からも西からも来るんですよ。しかも東から来た人たちが徳川の、島の人たちが知ってるかどうか分かりませんけど、徳川の審判の人たちが来たっていうのに火つけて帰っていくんですよ。そりゃたまりませんよ。とりあえず領主は長州藩の方ですから、お殿様なんとかしてくださいよ、家の建て直しの資金松山藩に出してもらってくださいよということになりますよね。で松山藩にしてみれば、お前ら余計なことしてくるなよ、お前火つけただバキャロ、権現家康公に顔向けできるか、そういうのって他の藩でも起こってるんでしょうね。やっぱりその長州藩と戦わなくても財政破綻していったところは多いんじゃないでしょうかね。そうですね、財政破綻といえばその後の後の後の話に、まあそのそこから引きずる話があるんですけど、で大政奉還を迎えました。どうしたと思います？新政府軍についたと思いますか？長州藩で、長州藩に頭下げてるから、もしかしてもう長州に頭上がらんから長州側についた？いや、つかないんですよ。そこは徳川審判ですから、戊辰戦争に参戦、幕府としてね。そしてやっちゃうのが朝敵。
続く後編をお楽しみに。